来週この童貞ネットがですね、まあ第710回を迎えるということで、まあね、10回に1回は何かしようとね、スペシャルウィークをしていこうということでね、毎回やってるんですけども、じゃあこのね710回のスペシャルウィーク何していこうかって話なんですが、ちょっとね、まあ区切りもいいかなと。まあ言ったらね、私パルナイトね、まあ PAL7110 でね、パルナイトですけどもね、まあ710回ナイトっぽいじゃないですかね、710、まあこれ NATO なんですけどもね、まあ北大西洋条約機構とね、まあそんな全くね童貞ネットとか関係ない話になっちゃいますけども、まあ710回、まあいいね節目かなと思って、童貞ネットはですね、ちょっと一回まあ第一部間ではないけども、童貞ネットっていうものをちょっと卒業というかね、まあ言い方変えれば最終回ということを少し考えております。ただこの考えは来週になったら変わってる可能性もありますよ。ただこの童貞ネットを一回終わりにしようという、気持ちで今の時点ではいます。と言っても、そのね、童貞ネットもね、これもね長くやってますよ。もう13年半とかね、そろそろ14年経とうとしてますけども、そのねラジオずーっと聞いてきたよなんて人もいると思う。でその人にとってはね、いや童貞ネットなくなっちゃうの寂しいよとね、まあ中にはいるでしょそんな人もね。だからでそんな人がね、やっぱり悲しまないように、あの童貞ネットはね、一回終わりますが、新しい形でですね、童貞ネットの方はね、蘇りますということで、なんかね、いろいろこうやって話してますけど、別にあの何も終わりません。うん。何が終わんのよって話なんだけど、この童貞ネットっていうそのなんつうんですか、漢字って言うんですか、童貞っていうそのセックスしたことない男を表現するこの童貞、この漢字をやめますってだけの話。結局ね。で、まあ、いわゆる道のりっていうのね、その、道のほどって書いて、その、道のりの童貞ね。あっちに変えますと。ただ、そんだけの話なんだけど、結局。だから別に、ラジオで聞く分には、ね、もしね、目で見るってなったら、もう童貞ネットっていうのは変わりますよ。だけど耳で聞く分には同じ発音なんで童貞ね、変わりません。なんでこれまでもね、これからもずっと童貞ネットは童貞ネットのままなんですけど、一応ね漢字的にセックスしたことない男をね、表す童貞ではなく、道のりのね、道のほどの童貞、あっちに切り替わりますということです。なのでまあ、来週までは、童貞ね、セックスしたことない男、この表現やだな、なんかな、セックスしたことない男ネットは来週までで、711回からは、道のりの童貞ネット、こっちに切り替わります。まあ、そんだけの話なんだけど、ただこれは結構決断は決断で、本当はね、もっと全然違う名前にするのもいいなと思ったの、ラジオのね名前の方は。だけどやっぱりこれまでずーっとね10年以上童貞ネットってねタイトルコールしてやってきた番組があるわけじゃん。だからまあね、童貞ネットは残したいなと。で、漢字だけちょっと変えたいなと。で、なんで漢字変えるのよって話なんだけど。まあ、ちょこちょこね、まあ、この話、そのね、童貞ネットって名前どうすんのかとかね、このラジオどうすんのかとかね、これからパルナイトはどういう風になんかこういうね、 ポッドキャストだ、YouTube だ、ラジオだ、なんだってね、やっていくんだ、みたいな話はちょこちょこしてるんだけど、まとまってないね、全部がね。まだ。だから、ちょっとここで一回整理して、今こういうことなんで、ね、まあ、いろいろ変えていこうと思ってますとかね。まあ、そんな話をちょっとね、今日はね、少ししていきたいと思いますんでね。よかったら、まあ、最後まで聞いていただけたらと思うんですけど。なので、特に、来週、まあ、スペシャルウィークなんですけどね。で、再来週、じゃあスペシャルウィーク終わった後、ね、どうなっちゃうのって。何も変わらない。うん。漢字が変わるだけ。ね、あと変わりませんから、だからもう普通にラジオだけしか聞いてないよって人ね。まあ、その人にとっては、何も変わらない。本当に。うん。何が変わったんだよって、逆に詐欺かよってなるぐらい変わんないんだけど。まあ、その漢字が変わりますってことでね。まあ、それに至った経緯だったりとか、これからのことをね、ちょっとね、お話ししていきたいと思いますんでね。よかったらね、今日もね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパルナイト、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いや本当に、ね、変わらなくちゃも変わらなくちゃみたいななんかあったよね、昔ね、そんなキャッチコピー。まあ、そんなんでさ、まあ、変わらないわけよ、言ったらね、うちはね、うん、変わらず童貞ネットを続けていきますということなんですが、まあ、とはいえやっぱりこのね、セックスしたことない男ネットっていうのは愛着あるわけですよ。ね、やっぱ十何年もやってるわけですから。一番キャッチーだしさ、なんかいいタイトルだよねって思うの。なんだけど、やっぱそれが足かせになってるところも正直あって、何かしようって時に、このセックスしたことない男を表現する童貞、これで何か始めようとすると NG になるんだよ。例えば、スタンド FM ね、最近いろんななんかラジオ系のねアプリとか出てるけどさ、例えば一つね、スタンド FM とかだと番組名童貞ネット登録できませんから、確かね。うん。弾かれちゃうのよ。だから、もうそういう時点で、もうやっていけないわけ。普通に。他のところでもね、そのやっぱり、性的な名前のものっていうのは、弾かれたりとか、それこそね、本当はなんか、押してくれようとしても押せないじゃん。例えばよ、わかんないけどさ、どっかのメディアがね、童貞ネット。ね、これ、ちょっと、面白いからさ、広めようよって。なった時に、いやいや、童貞ですよ。セックスしたことない男のラジオですよ。ね、まあ私はセックスしたことあるんですけどもって、もうその、もうそこもちぐはぐなんだけどさ。だから、押せないのよ、今ね。特にこういうご時世。なんか、エロネタとかさ。ね、テレビだってそうじゃん。その、昔はね、ギルガメッシュナイトとかさ、ね、トゥナイト2とかさ、あったけどさ、今そういうのなくなっちゃったでしょ。だもう時代の流れなんだよね、ほんと。だあの頃、童貞ネットってやったら、それは面白かったんだろうけど。もうこの時代で、そういう性に、なんか、まつわるような、名前のものだったりとか、そういうのはね、ま、もちろん、いいと思うのよ。そのストロングスタイルでやっていける人だったらいいと思うんだけど、別にじゃあ俺がそこのストロングスタイルで続けていけるかって話になってくるとまたそれも違うし、そもそも別に、 なんかもうエロとかさ、あんまなんかね、毎週じゃあ俺いろんな話するけどさ、その週あったね、なんか面白かったりとかね、体験したこととかさ、いろんな話するけど、エロい話なんてスペシャルウィークの時しか喋んないわけじゃん。言ってもね、風俗行きましたとかさ、なんかエロい店見つけたから行ってきましたとかさ、やるけど、まあ、そのぐらいなわけでさ、まあ、そもそも童貞ネットね、どうなんだいっていうところもあったから、まあそんないろんな要因がね重なって、まあ名前をね、うん、その道のりの童貞に変えようという風になりました。うん。ただね、一つ思うところはあるんですよ。っていうのは、先週もちょっとお話ししたんですけど、私ね、このラジオをですね、まあ、いろんな人に聞いてほしいわけ。で、別に、同年代の人にも聞いてほしいしね。で、もちろん年配の人にも聞いてほしいし、もっと若い世代にも聞いてほしいわけ。なんだけど、やっぱり、ある程度、どこの人にね、聞いてほしいかっていうのは定めてやらないと、ブレると、いろいろとね。なので、じゃあ一番どこに聞いてほしいのかと。言うと、やっぱ中高生に聞いてほしいわけ。俺が、やっぱラジオって面白いなって思ってたのって、やっぱ中高生の頃が一番ピークなんだよね。一番多感な時期に、うん、聞いてたラジオってのが一番楽しくて、もうね、まあ大体ラジオって週に一回ね、やってたと思うんだけどね、いろんなラジオあったけど、もうそれが毎週毎週楽しみだったわけよ。っていうようなことが自分でもできたらいいなとは思うし、だから中高生に向けてやった上でね、で別に同年代の人が聞いてくれてもいいし、ね、それはそれで嬉しいしさ。今まで通りね、変わらず聞いてくれても、別にね、内容の方が何か変わるわけでもないしね。なんだけどさ。まあ、そんなわけで、ね、中高生、男子中高生に聞いてほしいわけ。俺としては。新しいね、新規のリスナーを獲得するには、やっぱ男子中高生をね、狙っていきたいと思うわけですよ。なんだけど、男子中高生、の窓口となる言葉ってじゃあ何って言うと、セックスしたことない男の童貞なんだよね。多分。で、うん、他にないんだよね。だから自らこの名前を変えることによって、その男子中高生の入り口をさらに狭めてしまうっていうね、ところもあるんだよね。自分で自分の首絞めてるみたいなところもあるんだけど、でもだから難しいところよね、ほんとね。男子中高生のリスナーは欲しいけどね、そのためにはね、そのセックスしたことない男っていう名前の童貞を使わないといけないが、これを使ってるとね、もう今の時代に合っていないっていうさ。で、いろんなサービスがある中でそのサービスを利用できないっていうさ、そういうなんかもうがんじがらめになっちゃってんでね、どっちに行ってもちょっとしんどいなーってのはあるんだけど、だからまあね、この童貞っていう名前で引っ張るんじゃなくて、なんか他のね、うん、ところで引っ張るしかないわけでさ、だからね、やっぱタイトルの方は変えよね、セックスしたことない男。もう今日何回言うんだって話なんだけど、表現の仕方がわからんからな、これな。うん。まあ、そういう表現でしか、ちょっといけないんですけどもね。まあ、そんなわけで。ねえ、だから、来週、第710回のスペシャルウィークに関してはですね、ありがとう、童貞ネット。っていう、まあ、スペシャルウィーク、やっていきたいなと思って、もしよかったらですね、これまでのね、十何年間の、童貞ネット、ね、みんないろんな回聞いてくれたと思うんだけど、その中でも自分の中で一番面白かったななんていう回があったら、まあ、別に第何回とかね、何月何日の放送とかまでわかんなくてもいいんだけど、 こんな内容の放送がありましたねとかね、そんなんでもいいんだけど、これまで聞いた童貞ネットの中でこれが印象深かったとか、ベストエピソードはこれだとかね、そういうのがもしあったらぜひ皆さんね教えてほしい。でそれをねいろいろ取り上げていって、でちょっと振り返っていけたらいいななんてね思ってます。俺もねもう10年以上経ってることとかは忘れちゃってたりするからさ、そんなこと話したっけとか結構あるじゃない、やっぱりね。それこそね、ここ1年2年ぐらいの間の話でも、俺そんなこと言ったみたいなさあるから、もうただ普通にもう年取ってっからさ、記憶力がねそんなないわけよ。だからもうね、その10年前とか言ったらもうさらにわかんないわけなんだけど、でもなんかね、覚えてる話もね多々あるからさ、まあそういうね、そんなことあったっけって話ももちろん面白いし、ね、普通にエピソードとしてね、童貞ネットを代表するね、何代かエピソードあるわけじゃん。婚活パーティー行ってね、で、なんか結局なんかフリータイムで女の子のところ行かなくちゃいけないタイミングで後ろ向いてパズドラしちゃうとかね、そんなんあったしね。最初の頃だよね、ほんとね。伝説と言ってもいいね、回かなと思うし。まあ、エネマグラ。ね、アナルにね、ぶっ込む、そのなんか医療器具みたいなのあるんだけどさ。それをね、生放送中に入れるみたいなさ。痛え痛えとか言ってる放送とかね。まあ、いろいろありましたよ。他にも、ね、いろんなのあったと思うんだけどね。まあ、ただ、これをさ、一から聞き直して、で、来週までにだよ。来週までに一から聞き直して、で、ピックアップしてってなると、ちょっと時間足んないんだよね。うん、だって、10年以上あるから、アーカイブが。さすがに聞ききれんって話なんだけど、まあね、でもその中でもさ、なんか気になるものがあったりとかね。なんか覚えてるよとかね、そういうのあったらぜひ皆さんね教えてほしいなと思って、でその辺はねお便りの方でお待ちしてますんでね、よかったら送ってほしいなということで、お便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。で、ね、他のまあ、なんか、こんな話してよとかね、そんなところもお便りお待ちしてますんで、そういうのはね、リアルタイムでいただけましたら、ね、このラジオ内で話していきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきますんで、よろしくお願いします。ということですね。だから、来週は、ありがとう、童貞ネット。そして、さよならっていうね、ことなんで、ねえ、なんか変わっちゃうのかな？なんかこの、すごい思い入れがね、あるんだよね、俺もね、童貞ネットっていうのはさ。やっぱりいわゆるドメインも持ってるからさ、童貞 .net っていうね、なかなか、ないじゃん。ねえ、本当にだって、もう変な、セックス .com みたいなもんじゃん、もう言ったらさ。そのぐらいの、インパクトがあるドメインだよ、童貞 .net って。それをねやっぱ持ってるっていうことはさ、でもいいのか悪いのかって話よね。本当に童貞ネットっていうドメインを持ってなかったら、多分俺はこういうことしてないと思うんだよね。こういう ラジオとか、でまあでも童貞ネットをのドメイン取る前から、まあ、日記サイトとかはね、やってたから、まあ、なんか、取らなくても取っても、結局やってたんかね。ただ、なんか、こういう、なんだろう、童貞っていう言葉に縛られるような感じではなかったかもしんないね。まあ、いいか悪いかはちょっとわかんないけど。ね、やっぱりこのね、童貞って言葉で引っかかってきてくれて、で、このラジオを聞き始めたって人はね、多数いると思うんでね。だから、そういうのはね、なくなっちゃうのはちょっと寂しいなとは思うんだけどさ。でも結局ね、今、もう新しく、新規リスナーっていうね、 ところは、もうほぼいないと思ってんのよ、俺の中で。で、これまでずっと聞いてくれた人が、残って聞いてくれてるんだろうな、っていう風に俺は考えてるわけ。で、そのね、聞いてくれてたリスナーもさ、どんどんどんどんね、俺も年取ればね、リスナーも年取るわけでさ。だからね、リスナー層はどんどん年齢は上がっていくわけよ。でも考えてみてよと。昔は中学生、高校生のね、リスナーもいたんだよ。っていうことは、で、話してる内容ってあんま変わんないのよ。10年前も今もね、言ってもさ。だから、今改めて、また中高生をね、獲得しに行く。うん。そういう方向でやっぱりやっていきたいよなと思って。だ最近、中高生の、まあ、リサーチというか、男子中高生は何が好きなんだと、何が流行ってんだと、何をやってるんだと、いうのをね、もう結構調べてるんですけど、大変だよね。データがないのよ、全然。その女子中学生とか女子高生とかだったらさ、多分いろいろあると思うんだよ。で、あと男子大学生とか男子女子とかね、男子女子じゃないよね、なんだ男子女子って、女子大学生とかね、だったらあると思うんだけど、この男子中学生男子高校生っていうのが本当にデータがすっぽり抜けてる世代で、何を調べても出てこないのよ。びっくりするぐらい。だから、もう大変なのよ。俺も今 Google とかの検索履歴が、男子中学生とか男子高校生とか、ねえ、もう男子中高生リサーチとかさ、流行りとかさ、そういう言葉ばっかり検索してっからさ、正直今、なんかね、俺がね、犯罪を、ね、犯してさ、で、警察にね、なんかそういうパソコンとか押収されたりとかしたらさ、こいつ、男子中高生のことめっちゃ調べてますよ、つって。危険なやつだな。で、そこでもう逮捕になっちゃうからさ、そんぐらい調べてっからさ、もう、やべえなと思って、今見られたらね、ちょっと変質者だなって思われちゃうぐらい調べてんだけど、でも出てこないの全然。で結局友達ね、俺の友達ってなってくると40歳前後が多いですよ。なので40歳前後になってくるとですね、もう中学生高校生の子供がいる人もいるんだよね、友達の中には。だからその友人にね、ちょっと息子にさ、話聞いてもらっていい？つって、中高生ね、男子中高生の中で今流行ってるものって何？とかさ、聞いてもらっていい？つって、今ちょっとそれでもうリサーチしてるからさ、そのぐらい調べてます今ね。で結局例えば男子はね、今オンラインゲームはエイペックスだという話があったりとか、やっぱ TikTok だという話があったりとかね、あって、だからやっぱ時代にね、おじさんになってくるとなかなか乗れなくなってくるけども、こういうのもねちゃんと手出していかないといけないんだなぁなんて思って、だから TikTok 昨日ちょっと見てたのよ。もうそういう勉強だよね、ある意味ね。こういうカルチャーがあるのかと思ってね。で、見てたら、気がつくと2時間ぐらい見ててさ。もうなんか、朝4時半ぐらいになっちゃってさ。明日仕事なのにと思って。TikTok のバカ野郎と思ってさ。そんなんありましたけど。まあ、面白いか面白くないかで言ったら、まあまだ、そんなに楽しみが分かってないからね、俺も TikTok。普通なんだけど、ただもちろん面白いのは中にはあるよ。あとためになったりとか、あと年齢によってやっぱり出てくるものもね違うと思うんで、俺に出てくるのは例えばさ、なんかグルメ系とかね、 出てくると、あ、こんな店あるんだと思ってすぐ食べログ行ってね、食べログで店調べちゃったりとかもあるし、あと普通にあのギャグとしてね面白いのもあったりとかするし、ただあのなんか音楽に合わせて踊ってるのとかあるじゃない、あれは全然受け付けないんだよね。でもあれこそが中高生がねやってたりとか見てたりするもんなんでしょ。そこがわからんよなーと思うんだけど、でも TikTok まあまあ面白いのは面白いじゃないっていうことでさ、だからね、だから TikTok もちょっとまあ勉強っていう表現もあれだけど見ていかないとなと思って、見ていかないとだし、自分でもねもしかしたらやっていかないと、この俺としては結局最終目標はどこなのっていうと、やっぱりこの童貞ネットのポッドキャストがまあ多くの人に聞かれるっていうのがやっぱゴールというか目指すところなわけよ。だからそれを実現するために TikTok からね、 TikTok を入り口にして中高生を獲得し、で、あ、このパルナイトって人ラジオやってるんだ、ポッドキャストやってんだ、ちょっと聞いてみようってなってくれればいいなってところじゃない。だから TikTok でめっちゃバズったとしないけどね、バズらないけど、もしバズったとしたしても TikTok でどうこうしていきたいわけじゃなくて、結局このポッドキャストで、ポッドキャストもいっぱいあるよ、いろんなね、 Apple ポッドキャストあって、 Google ポッドキャストあって、Spotify があって、で Amazon ミュージックがあってってね、いろんなところでポッドキャスト聞けるんだけど、でもやっぱり Apple ポッドキャストの総合ランキングで200位以内に入ってたいわけ。ここをやっぱり目標というか、にしたいなとは思ってて、そのためにこれから俺は何をしていけばいいんだっていうのの一つがやっぱりこの童貞ネット、名前を変えるっていうところで、名前を変えることによってね、えやっぱりやってくことがさ、やれることが広がるというか増えるからさ、これまでねアダルトっていう枠になっちゃってて、何かにつけてねやっぱ引っかかってなんかできないことが多かったから、そういうのもなくなるということで、だから大変だよ、もうこれまでの童貞ネットってなってるもの、セックスしたことない男ってなってるものを全部道のりに変えていかないといけないわけだよね。だからアートワークとかね、そういうロゴがもう漢字が入っちゃってるからさ、その辺も全部変えなくちゃいけないし、あと文章だったりとかタイトルだったりとか、それも全部変えていかないといけないよね。でもしょうがないよ。ね、一つの時代が終わったんだよっていうね、ことよ。悲しいね、なんかね。でも、もうしょうがないと思うの。ね、たまにそんな話するんだけど、その、ね、シーモネーターさんっていうね、アーティストがいますよ。シーモネーターさんは、やっぱシモネタのね、シーモネーターだったわけなんだけど、ある時、シーモっていう名前に変えたんだよね。そういうことなんだよ。やっぱり、名前が邪魔するってあるんだよね。だから、童貞ネット。ね、漢字がやっぱりね、邪魔してるのはあるのよ。まあ、それが本当に後押しになってくれたこともあるし、それがきっかけでね、みんな聞いてくれてるとは思うんだけど、ただやっぱり、ね、足かせになることもあるからさ。だから悲しいけども、ね、ありがとう、童貞ネットってことなんだよね。ちょっと寂しいところありますけどもね。まあ、そんな感じでございます。まあね、だからちょっと、中高生に向けてね、やっていけるような、ちょっと、ポッドキャストをね、目指して、ね、頑張っていきたいなと思うんですけど、ねえ、なんか、いろいろとリサーチしてんだよ、今。本当に。中高生。例えば、音楽サービスとかは何使ってんだとかね。いっぱいあるじゃん。今、サブスクとかで聞けるさ、やついっぱいあって。 で、俺はね、Spotify 使ってるわけ。別にサブスクで払ってるわけじゃなくてさ、普通に、パソコンとかでね、Spotify 使うと、そんなになんか広告とかも出なくて、それかつ、結構好きな曲が聴けるっていうね、すごくいいサービスなのよ。で、ただ iPhone とか携帯とかで使うと結構制限があったりするんだけど、パソコンで使うとね、Spotify もう結構最強クラスでさ、すげえ使えるんだけど、ただ、まあサブスクで利用するって考えた時に、いろいろあるじゃん。YouTube があれば、Spotify があれば、Apple Music があれば、それこそ、ね、Amazon Music もあるし、AWA とかね、LINE Music とか、いろいろあるんだけど。中高生、ね、どれ使ってんのって話でさ、特にサブスクにもね、するということでお金かけてとかね、どれ聞くのっていう時に、実は、いろんなサービスがあって、で、いろんなサービスが、学割をやってんだよね。で、本来だいたいサブスクだと音楽系だと980円月ね、かかるのが多いんだけど、学割になるとだいたい半額になるのよ。480円ぐらい。なんだけど、この学割っていうのがですね、実は中高生には適用されないのよ。中高生以上、まあ、以上だといいか入っちゃうからあれなんだけど、より上の、だから大学生とか、じゃないと、この学割って適用されないのね。ほぼほぼのサブスクが。で、唯一、学割をちゃんと適用できる、その中高生の人でも学割が適用されるサービスっていうのが二つだけあって、それがAWAと LINE Music なのよ。で、そんな中で、その友人のね、息子、ね、男子中高生の息子にね、聞いたわけ。したら、やっぱりね、今、LINE Music 使ってると。あとは YouTube とかでね、見て、音楽聴いてると。大体どっちかだっていうわけよ。YouTube だとさ、普通に、MV とかいっぱいあるじゃない?ね、その、アーティストはもう公式で出してる MV とかもいくらでもあるから聴き放題じゃん、そんなのさ。それだし、で、LINE Music とかで聞く、ね、そういう音楽は聞くみたいな話らしいんで、だ残念なことに、LINE Music って、ポッドキャストの配信してないんだよね。そこなんだよなと思って。だもしね、LINE Music がポッドキャストの配信とか始めてたら、その中高生が使うね、アプリに組み込まれてるって考えるとね、ちょっとは、なんか近づけそうかななんて思ったんだけど。まあそれもね、まだちょっと難しいのかなってことでさ。でもなんだかんだで、Apple Podcast は強いとも思っててさ。結局ね、iPhone 買ったらさ、Apple Podcast 入ってんだよね、アプリで多分ね。だからそっから、あ、いろんなラジオがあるんだって、いうので、触れてさ、で見つけてくれたりとかするわけじゃん。だからそこでね、どんなキーワードで引っ掛けてくれんのかって中高生が。で、童貞だったんだよね、今まではね。こいつはなくなっちまうからさ、なんかね、中学生、高校生にヒットするような話題。だそれこそ、ね、エイペックスとかね。もう全然できないけどもね、ゲームね。その、FPS っていうゲームがあんま得意じゃないからさ。だからね、そこはあれなんですけど、ねえ、だからなんかいろいろね、対策でって、男子中高生をね、獲得できるようにね、やってかないといかんななんて思ってるんですけどもね。で、なんか、例えばなんだけど、今週、いや、今月、来月、ちょっとあれなんだけど、コロコロコミックってあるじゃん。まあ、正直コロコロコミックってもう小学生だろって話なんだけど、で、コロコロコミックに、麻雀が登場するんだって。今麻雀結構ブームが来てるというかさ、Mリーグとかね、そういうのが、まあ結構活発に、 なんかやっててさ。で、まあ、そういうところから、コロコロコミックにも、麻雀っていう題材がね、乗ると。今までで考えらんないなと思うんだよね。小学生の本に、麻雀が出るってなかなかないじゃん。まあ、やっぱりギャンブルっていうイメージも強かったし、今までは。でもね、ほんと M リーグみたいな、そういう健全になんかその頭脳スポーツみたいな感じになってきたし。だから、まあそんなわけでさ、コロコロコミックに乗るんだって。なので、そう考えるとよ、小学生から麻雀をみんな始めたりとかして、で、中学生になって高校生になったりするわけじゃん。で、みんな楽しく麻雀してるわけだよね。そう考えると、まあ、例えば麻雀を切り口になんかしてみてね、そういう若い層を取りに行くこともできるようになるわけだよね、今後ね。とかさ。さすがにね、なんか、だコロコロコミック見て育った男子が中学生になって、その延長線上で何を好むかとか。まあそういうのもいろいろ考えないといけないかもしんないけどもさ。難しいよね、いろいろね。まあそんなんで、ちょっとね、まあもしかしたら今後ね、例えば YouTube の動画とかも、麻雀配信とかね。でもダメなんだよな。配信じゃダメなんだよな。YouTube は、ライブ配信では、なかなかね、新規の人って来ないんだよね。そういうアルゴリズムになってるんで、やっぱ動画としてね、なんか出さないといけないんで、なんかこう、ね、男子中高生に受けるようなネタでね、なんか動画をアップしていって、で、そこが入り口になって、ね、ポッドキャストを聞いてくれると。っていうのをね、いろいろ目指して頑張っていこうかなと思っておりますんで、まあまあそんな話をね、まあ来週もちょっとしようかなと思ってますけどもね、ありがとう童貞ネットということでね、まあ来週はちょっとね、童貞ネットの振り返りをしていきたいなと、そんな風に思っておりますよとね。俺もなんか気になったエピソードがあったらね、ちょっと引っ張り出してきて、ちょっとなんか昔をね振り返ってね、お話ししたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じでございますと。で、今週なんかま、いろいろありましたけどもね、なんかお話をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、ちょっと一発目、ね、こんな話も一つしておこうかなということで、旅行したいななんて話をね、ちょこちょこしてるんだけど。で、仙台にね、次は行きたいなと思ってて、で、なんで仙台行きたいかっていうと、松島。ね、私、日本三景をね、やっぱり巡りたいなっていうのがあって、で、これまでね、二つ巡ったんですけど、まあ、最後のね、松島。そろそろ行きたいぞと思って。で、行きたいだけではね、あれなんで、いろいろ調べていたんですけども。気がつくとですね、まあ、もう一週間過ぎ、二週間過ぎ、三週間過ぎと。なんか結局なんか、行けないで終わっちゃっているので、もうここは、なんかもう日にち決めちゃおうと思って、で、どうやってちょっとまあ日にちを決めるかっていうとですね、結局はなんか安く旅行に行ける日というか、っていうのを狙って、まあ日程組んでいこうかなということなんですけども、で、行くのはですね、夜行バスで行こうと思ってんですよ。夜行の高速バス。で、帰りは電車で帰ってこようと思ってて、新幹線ね、で帰ってこようと思ってて。で、別に、深夜の夜行バスは安いのよ。いつでも。まあ、3500円ぐらいで仙台まで行けるわけ。ただ、新幹線は高いわけよ。で、なんとか安く乗るためにはどうしたらいいんじゃろうかということで、で、出てくるのが、特ダネっていうさ、駅ネット特ダネっていう、なんか、チケットがあって、 それ使うと、通常の、その新幹線の金額よりも 30% 安くなるっていうね、あったりするわけ。で、これを使わない手はないな、ということで、まあ、それを、まあ、ゲットしたいわけなんだけど、そのね、30% オフチケットをさ。ただ、これがですね、もう抽選になってんだよね。抽選になってて、例えばじゃあ、来週のね、例えば水曜日とか、で、この特ダネのチケットって買えるのって言っても買えないわけ。1ヶ月以上先の日程で、事前登録みたいなのをして、それで抽選に当たると、それがゲットできるみたいな感じなわけよ。だからさ、もう結構先の日程にはなっちゃうんだけど、それで一応予約を私入れまして、だからこれが当選するかしないかで行くか行かないかは決まるんだけど、8月のですね、23日の深夜、だから仕事が火曜日あるから、8月23日の火曜日の仕事終わった後、一回家戻ってきて、で、準備とかして、シャワー浴びたりとかして、で、そのまま、多分新宿なのかな？新宿のバスタとか行って、そこで高速バス乗って、で、まあ、5、6時間ですか揺られてね、仙台まで行きますと。そんで、いろいろやった後に、帰りは、8月の24日の水曜日。だから、まあ、ほぼだから、仙台にいるのは8月24日だよね。の水曜日に、仙台旅行をして、で、まあ、夕方にね、帰ってくると。で、夕方は、まあ、やっぱり、またね、5、6時間バス乗るのはしんどいので、新幹線で帰ってくると。いうことで、まあ、もちろんこの、で、この新幹線が取れるか取れないかによって、またね、旅行行けるか行けないかは変わってくるんですけど、いや、結構違うのよ、本当に。本来、東京から仙台。まあ、仙台から東京。まあ、やまびこっていうさ、新幹線乗るんだけど。普通に指定席で買うと、1万890円なわけ。まあ、それでもまあまあ、そんなもんだろうって感じなんだけど。なんだけど、やっぱ高いわけよ。で、これを、その、駅ネット特ダネを使うとですね、30% オフになって、7610円になるわけよ。結構でかいよね。3000円以上変わるから、やっぱり。なので、で、そうしたらさ、その3000円でさ、バス代になるんだよね。高速バスが3000円とか3500円なわけだからさ。だから、ね、合わせて1万円ちょっとぐらいで往復できるわけよ。で、本来だったら2万円かかるわけじゃん。で、新幹線で往復で、普通に買ったらね、1890円かける2になっちゃうから、わけだからさ。でもそれを、行きは高速バス、帰りは特ダネで帰ることによって、で、往復で交通費は1万円で済むと。いうことになりますんで、私ね、そこをね、ちょっと、まあ、お得なことを考えね、やっていこうかなっていうことで、なんで、これがね、わかるのが、抽選結果がわかるのがですね、ちょうど1ヶ月前にわかるのかな？なので、8月の24日を予約してるので、電車は。なんで、結果がわかるのは7月の24日だと思います。なんで、来週にはですね、来週だよね。来週には、このチケットが買えたか買えないかは、結果出てるので、そうすると、ね、まあ、仙台旅行、ね、8月24日になりました、とかね、ダメだったんで、また次の週ね、チャレンジします、とかね、そんな感じになると思うんだけど、だ夏休みだからね、言ってもね、その辺の抽選は大変な気がしますけどもね、まあまあ、その辺で、ね、頑張っていこうかなと思ってますけども、で、まあ、仙台行って、やることはでも決まってんだよね。正直。松島行くじゃん。 で、観光するでしょ、その松島を堪能するでしょ、あとラーメン屋行くでしょ、家系ラーメンね、直系の横横屋、元直系か、元直系の横横屋っていう店があるからそこ行くでしょ、あとやっぱ仙台っつったら牛タンだからさ、で前にリスナーのね方に教えてもらった牛タン屋さんちょっとあるんでそこ行くでしょ、でもう結構やりきった感あるんだよね、松島だってなんだかんだで 3,4 時間はかかると思うし、まあ、電車でね30分ぐらいで、で現地で3時間ぐらいだとして4時間じゃん、でラーメン食べて1時間じゃん、牛タン食べて1時間じゃんみたいな考えると、朝から行動して、まあ、昼過ぎぐらいには、ある程度、ね、やりたいことは終わってて、みたいな。いう風になるのかなと思っててさ。だからまあ、どっちにしてもね、夕方の新幹線で帰ろうと思ってさ。言っても2時間ぐらいかかるからさ、都内にね、新幹線で帰ってくるとさ。で、次の日仕事だからさ、普通に。一泊でもね、したら楽なんだけど、一泊もしないで日帰りだからさ、ある意味ね。高速バス乗って寝るって言ったらそこは一泊かもしんないけど、ね、そんなね、ホテルに泊まるわけではないので、だから言ったら日帰り旅行なんだよね。日帰り仙台旅行なんで。なんで、まあだからあとなんかプラスアルファをして、まあちょうどいいぐらいの時間になると思うんで、だからもし仙台、ね、まあ別に仙台をね、街をブラブラするだけでもね、面白いかなと思うんだけど、なんか、せっかく仙台行くんだったら、これ、ね、ちょっと、体験しないのはもったいないですよ、みたいな、もしあったら、そういうのもね、教えていただけると嬉しいなと思ってます。松島、ラーメン、牛タン以外。で、ね、松島、観光終わったらね、もうすぐ仙台駅周辺に戻ってくると思うんで、まあ、仙台駅周辺でできることだよね。とかがあったら、なんかね、嬉しいなと思ってますけどもね。そんな感じで。だから予定としては、8月24日、水曜日。ね、この日に、仙台旅行という風な予定を入れておりますんでね。まあ、もし仙台にお住まいの方いらっしゃいましたらね、ちょっと、ね、一緒にラーメンでも、一緒に牛タンでもね、行きませんかなんて話でもあるんですけどね。そんな感じでございました。で、あとはですね、今週は何があったかっていうと、あれですね、Amazon プライムデー。ね。結局先週、Amazon プライムデー、何も買うもんないなーなんて話してたんだけど、結局ね、なんかね、欲しいものがちょこちょこ出てきて、いろいろ買いました。うん。結果買いましたって話なんだけど、ね、まず一つ。マルチビタミン。サプリメントね。やっぱね、すごくね、栄養が偏ってんのよ、今ね。で、ダイエットしたりとかしなかったりとかしてんだけど、結局なんか食生活は偏っちゃってて、お昼はマックだし、夜はダイエット食みたいな感じになってるから、もう栄養が足りねえと思ったんで、その栄養のね、あるマルチビタミンを買いました。90日分で700円だったんで、これはね、ありがてえなと思って。で、それを買いましてね。で、あとは、バッテリー。モバイルバッテリーを買いました。いや、持ってんだけどね。モバイルバッテリー持ってんだけど、しかもアンカーのね、ちゃんとしたやつ持ってんだよ。でも古いんだよね、やっぱね。その、バッテリー容量とかっていうのも、そんなに多くなかったりとかするし、あと、釣りの時とかに、そのバッテリー持ってったりとかしてて、そうそう、釣りしてるとさ、そのなんか潮とかがさ、ね、その海の、そのなんか潮とかがそのバッテ テリーに結構かぶっちゃったりとかして、でそのバッテリーがちょっと錆びちゃったりとかね、そういうのもあってちょっと劣化しちゃったりとかもしてたから、なんか新しいのがね、うん、欲しいなと。でその仙台旅行行くとかね、そういうのもあったし、で今度ねロッキンジャパンもうね、その夏フェス行くからさ、その時にバッテリーね、やっぱり安心して使えるものが欲しいなと思って、で持っていきたいなと思って、で今回バッテリーを買いました。でこれがですね、ちゃんと1万アンペアみたいなやつ、わかんないけど、そのバッテリー容量のね、その数値がわかんないんだけどね、なんか4000とか5000とかってあるじゃない。で一応1万のその容量のやつで、お値段がこちら2319円となっていて、いやいやパルさんとね、そんな1万ぐらいの容量のね、1万ミリアンペアかな、うん、とかそのぐらいのやつなんてもっと安く買えますよなんてあるかもしんないけど、いやただのねモバイルバッテリーじゃないですよと。俺の中で条件がいくつかあって、で一つの条件がまずコンセントにさせるタイプのバッテリーが欲しくて、普通だったらなんか USB とかでさ充電するようなタイプのバッテリーって多いと思うんだけど、やっぱ旅行とか行った時に普通にコンセントにさせるタイプのね、コンセントに挿して充電できるタイプのバッテリーとかだとすごくいいんだよね。絶対あるからさ、コンセントって。で、それこそカフェとかにもあるじゃない。だから、その、旅先ですごく重宝する、ね、機能でさ。で、だからそういうのがついてるのが一つ。と、あとはケーブルをいろいろ持ち歩くのがめんどくさいなと思っていて、だからケーブル内蔵型のやつがいいなと思ってて、でまあ今ね俺ね iPhone メインで使ってますけど、だからライトニングケーブルのね端子がついているね内蔵されているそういうバッテリーね、かつやっぱり今なんかその電化製品買うとだいたい USB-C が多いんだよね。なので USB-C も、充電できるようなものというところで、でそれを全部網羅しつつ、しかもなんかその薄型っていうのかな、結構そのコンセントにさせるタイプのモバイルバッテリーってなんかごついんだよね、比較的。なんだけどあんまごつくない感じがいいなと思って、だから薄型みたいな感じ。で、それをいろいろ網羅して、ね、今回買ったモバイルバッテリーなんですけども。なので、だから、USB-C と、あと、マイクロ USB? かな?ね、ちっちゃいやつね。と、あと、ライトニングケーブル。これが、もう内蔵されてます。で、かつ、ちゃんと、電源コンセントに刺さる、ね、タイプのバッテリーで、しかも薄い。薄いっつっても、なんか携帯電話みたいな感じ。言ったら。普通もうちょっとなんかごつい感じなんだけど、まあその携帯電話みたいなサイズ感だよね。うん。まあ、ただ、俺が持っている、iPhone 12 mini よりも大きい。うん、一回り二回り大きいんだよね。だ携帯よりでけえじゃんみたいな、バッテリーの方がみたいな。まあ、その辺はあるんですけど、まあまあ旅行先に持ってくにはね、すごく心強い味方になるかなと思っていて。で実際届いて開けたんだけどさ、まあちょっとなんかダサいはダサいんだけど、ダサいし。なんかこの内蔵されてるケーブルがそのゴムっぽくてなベタベタしてんだよね。どうかなーって思ってんだけど、 で、まあまあね、機能はいいと思うんで。ちょっとこのベタつきが気持ち悪いんだよな。このゴムのところの、ね、ペタペタペタペタしてる。気持ち悪いね。まあ買ったからね、まあ使いますけど。まあそんなのあったりとか。あとは、ルーターを買いました。今も、ね、バッファローのルーター使ってね、インターネット繋いでるんですけど、このルーターも10年ぐらい前のルーターなのよ。で、なんか IPv6 とかそういう言葉が多分ないくらいの時代のルーターで、遅いんだよね、やっぱね。なので、多少早いルーターがやっぱ欲しくて、で別にね、結構速度は出んのよ。ダウンロードのスピードとかも70メガぐらいは出るのよ。全然悪くないのよ。なんだけど、70メガとかだとですね、なんかそのエロ動画とか見るとき、カクつくんだよね、少しね。それがもう嫌で、ストレスで。なので、ちょっとルーター新しくしたいなと思って。でも高いルーターはちょっとね、手出せないななんて思ってるところで、こちら、安いルーターなんですけどもね、バッファローのルーターで3480円のルーター。ね、こんなのがありましたんで、それを買いました。型番。型番がなんかいっぱい書いてあってわかんねえな。わかんねえけども、なんか来ました。うん、無線 LAN 親機なんか VWSR1166DHPL2 ってやつね。まあ普通に Amazon で一番人気の一番売れてる、無線 LAN ルーターで値段も手頃でね、いいよねと思って。で、迷ったんだよ。もっと安い2000円のルーターとかあったんだけど、なんかそれだと結局なんかスピード変わんないっぽくて、マックス100メガっぽくて、そうすると変わんないんで、 IPV まあ多少ね30メガぐらい変わるかもしんないけど、でもちょっとなと思ってね、もう少しね、せっかくうちマンションタイプじゃなくてファミリータイプの回線を引いてるからさ、それを活かさないともったいないななんて思ってるんで、まあ、その辺も含めですね、ちょっとルーターの方を新調いたしました。まだね、切り替えてないんですけど、明後日仕事休みなんでね、ちょっと休みの日なんかにね、この辺切り替えてみようかなと思ってますけども。で、あと最後。ね、これ買いました。何を買ったか。ちょっと、起動してみましょうか。起動して音を聞いてみてください。ね、うるせえとかってなったら申し訳ないんですけどね。じゃあちょっと、スイッチを入れます。こちらです。うるさいね、これね。深夜に起動するもんじゃないんだけど。何かっていうと、ね、すごいファンが回ったっしょ。こちらですね、ハンディクリーナー。ね、ハンディクリーナーを買いました。お値段3992円。ハンディクリーナーなんてパルさん使うんですかって話なんだけど、ね、まず、でかい掃除機。だ今掃除機持ってないのうち。昔はね、掃除機持ってたんだけど、でも、いつの日か掃除機なくなって捨てちゃったんだよね。捨てた、リサイクルショップかなに売ったんだよね。で、結局、何もなくなって、で、部屋も狭いから、掃除機をかけるっていうようなスペースもないわけ。なんつうのか、まず、地面があんまりないんだよね。部屋に。で、掃除しようにも、大きい掃除機は、もう邪魔でしかなくて。だから小さい掃除機しか、まあ、ちょっと意味ないんだけど、かといって、なんか、ちょっと大きめってわけじゃないけどさ、もう中型ぐらいのサイズの掃除機とかもあるじゃん、サイクロン掃除機とかさ。 でもあれでも、そのヘッドのところが結構大きいから、そうすると、うち掃除しようとすると、すぐテーブルの足だったりとか、あと椅子の足だったりとか、そういうのがいっぱいあって、もう全然もうなんか掃除できないわけよ。で、そうするともうハンディクリーナーみたいな、ああいうタイプの掃除機じゃないと、そういう隙間を縫えないっていうね、ところなのよ。でも部屋も狭いからハンディクリーナーで十分でさ。で、そんな中でいいハンディクリーナーねえかなと思って。結構高いんだよね。で、そんな中で見つけたのが、それこそね、充電バッテリーだったりとか、あと、今だとワイヤレスイヤホンとかでね、結構、もうみんなね、有名だし、使ってると思うんだけど、アンカーってあるじゃない？アンカーってメーカーの、ところが出している、そのハンディクリーナーがあって。で、それがちょっと安くなってたの。で、結構コンパクトなのね。どのぐらいコンパクトなんだろう。コンボぐらい。コンボはでかいぞ。ね、だからなんだろうね、これね。大根ぐらい。うん、大根ぐらいが正しいかもね、うん。大根ぐらいのサイズ感なのよ。大根も育ち方によってちょっと違うからな、なんとも言えんけど。で、そんな感じだからさ。部屋にもね、置いといても全然邪魔にならないし。で、大根一本ぐらいだったらね、部屋置いといても大丈夫だしさ。で、あと、その、吸引のパワーだったりとか、あとは、なんか、その、吸引するとか、その、入り口っていうの？吸い込み口とかも結構広めにできてて、その辺もね、良くてさ。結構なんか、そのね、チンゲとかさ、髪の毛とかさ、ほこりとかさ、やっぱり床には結構あるのよね。その、一箇所に結構溜まるのよ。だそういうのをさ、なんかクイックルワイパーみたいなんでさ、拭いてたんだけど今までは。人が来るってなったらね。でこれを今後は、吸い込みゃいいんですから。ね、ふわーんつって吸い込みゃいいんですからね。こんな楽なことはないですよと。ね、文明の利器万歳ってことだよね。だそんなんで、ハンディクリーナーを買いましてね。な、合計で、ね、お金もないのにこんなお金使ってどうすんのって話なんだけど、合計で 1,491 円。使いました。Amazon プライムでまんまとね、載せられましてね。でも別に、これまで買わなかっただけであって、普通に必要なものっていうか、ね、マルチビタミンだって飲まないともうやべえし、バッテリーもね、もうこれから、旅行行く予定もあるし、ね、ロッキンジャパンも行く予定もあるから、バッテリーも必要だったし、で、ルーターはやっぱりね、普通に遅いから、今ね、こうやって YouTube の生配信してますけどね、その、ポッドキャストの生収録してますけど、これだって、やっぱりちょっとなんか、警告出んのよ、YouTube 側から。転送量遅いですよ、みたいな。だから、やっぱりそこを、ね、ちょっと嫌だなと思ったから。とか、で、あと部屋はね、もちろん、お前んち掃除機ねえのみたいな話になるわけじゃん。そのレベルだから掃除機はあって別にね、おかしくない話だから。だから本当に、必要だったのに、持ってなかったものが多かったから、それを揃えたって感じよね。それが、もうプライムデーにね、来たよって話だったんで、ちょっと買いましたって話。ちょっとね、これからはね、部屋もね、綺麗になるんじゃないですか？これまでね、ベッドの上に敷いてたね、マットレスとかだってさ、もう、うちベランダないんだけど、一応窓はあるからさ、窓の外にさ、ポンポンポンポンやったりとかしてたわけよ。もう、大変なわけ。窓もさ、全部開かないの、うちの窓って。三分の二ぐらいしか開かないのよ。だからもう細いところにさ、ね、マットレス出してさ、ポンポンやったりとかさ、そんなもう大変なわけ。それが、これからはこのね、吸引力のある、アンカーのね、ハンディクリーナーでね、もう吸い込めばいいわけじゃないですか。そういうね、ホコリとかもさ。 だからそういうのを考えるとね、本当にいいなと思って。ただちょっと、うるさいね。さっきのハンディクリーナーね。夜、掃除したいとき。まあ別にしてもいいか。ね。隣の部屋も誰も住んでねえし、どうせね。まあ、誰も迷惑かけなければいいかなと思うんですけどもね。まあそんな感じでございますね。なんで、まあちょっといろいろ買ってしまいましたけどもね。ちょっと生活が、ね、豊かになるかなと思っておりますよということ。で、あとはですね、今週あったお話なんですけども、意外と、そうね、何があったかね。ま、今週もラーメン食べたいななんて思って、ラーメン屋は行ったんだけど、まあ、久しぶりに武蔵野油学会、行きまして。池袋店はね、なんか乗っ取られちゃったんで、なくなっちゃったんですけど、代々木店にね、行きまして。武蔵野油学会行ったかなぐらいかな、ね、相変わらず美味しかったんですけどもね。あとは、今週、下北沢、行きまして。まあ、近いんだよね、普通にね。うちから下北沢って、電車で行ったって、一駅、二駅、三駅ぐらいでね、着くし、チャリでもね、別に行ける距離なんですけど。で、下北沢で、なんか、赤いチャーハン。色が赤いのよ。そういうチャーハンを出してる中華屋さんがあると。結構有名っぽいんだけど。で、そこで、まあ、じゃあちょ、チャーハン食べたいなと思って。珍しいチャーハンだなと思って。で、それで下北沢行ってさ。で、お店の名前が、民亭って言うんだけど、民がなんだろうね。王書いて、王様の王書いて、民族の民書いて、で、帝は、ね、なんか、なんつってのて、民帝っていうね、ところなんだけど。で、そこ行って、で、普通にランチタイムをちょっと過ぎたぐらいのね、時間で行きまして。で、なんか、セットもあれば、半ラーメン、半チャーハンのセットとかもあれば、普通にチャーハン、ね、大盛りとかもあったりとかして。どれがいいんだろうななんて思いながら、まあ一応ラーメンもね、気になるからさ、こういうね、老舗のラーメンっていうのはね、どんなもんかなと思って、で、ラーメンとチャーハンのセット、半チャーハン、半ラーメンセットを頼んでさ。で、来たんだけど、まあ正直ラーメンは、いらなかった。ね。そんなに別に美味しくもないし、うん、なんでもなかったんだけど、ただやっぱりチャーハン美味しかったよ。赤いチャーハンだからなんか紅生姜がめっちゃ効いてんのかなとかって思ったんだけど、そういうわけでもなくて、あれチャーシューの色なんかな、チャーシュー、赤いチャーシューなんだよね。その血だらけのチャーシューってわけじゃなくてね、味噌煮みたいななんかそういう感じなのかちょっとわかんないんだけど、着色料なのかちょっとわかんないんだけど、まあそういうなんか紅生姜みたいなそういう味ではなくて、普通にチャーハンだった。色が赤いだけのチャーハン、美味しいチャーハンだから、結局ね、ラーメン頼まないで普通にチャーハンかチャーハン大盛りを頼むのがこの民亭ではベストかなーっていうのはちょっと感じたよね。で、まあ、チャーハン美味しかったんだけど、ラーメンよりもチャーハンだけど、チャーハンよりも美味しいのがあったんだよ。お通しで出てくるキムチがあんだけど、このキムチがうまかったね。なんかキムチをね、一回ごま油で和えてるんだか炒めてるんだかちょっとわかんないんだけど、でそれが冷たくなってるやつなのね。これがうまくてさ、いいよ。キムチね、ご家庭で食べる人もいるでしょ。まあ、一回火は通してるかどうかわかんないけど、普通に多分あえるだけでも違うと思うんで、ごま油とキムチをあえてみてください。多分うまいよ。 まあね、それはね、なんか中華とね、ごま油なんて、そんなのは相性がいいに決まってんだけど、その単品でなんか、結局さ、もやしのナムルとかもあるじゃん。それもさ、やっぱごま油とかで和えたりとかすると思うんだけど、キムチもね、ごま油で和えるとですね、全然違う美味しい、まろやかにもなるし、旨味も出るし、いや、結構ね、いける感じだったんで。なんか、キムチだけをね、食べる、まあご飯食べるのもいいけども、つまみとしてね、うん、キムチを食べるっていうのもあったりすると思うんだけど、ちょっと味たまに変えてね、食べたいな、なんて時に、これごま油で和えて、ね、食べてみると、結構美味しいので。まあ、ね、ごま油、和えつつ、なんか、なんだろう、味の素とかね、ちょっと、パラパラっと、振りかけてあげて、またね、和えてあげたら、さらに美味しいんかなと思うけどもね。まあ、そんなんで。ね、民亭はキムチがうまかったね。うん。ちょっと、新しい発見、ではございました。まあ、それが今週のね、ラーメンのお話でしょ、でしょうかね。な、家系ラーメン食べてないんですけどもね。で、あとはですね、まあ、下北沢行ったんでせっかく。髪の毛切ろうかなと思って。ね、下北沢で髪の毛切るなんてなんか、ね、奇抜な感じになりそうじゃんってね、思うかもしれないけどもね。キュービーハウスなんですけど。いつもね、渋谷の駅前のね、キュービーハウス行ってるんですけど、ちょっとね、たまには違う店舗にすんのもいいかなと思って。で、下北沢にね、キュービーハウス あったよなと思ってね。まあ、それもあってね、ちょっと行ったんですけども。そしたらやっぱね、うん、いつも行ってるところがいいね。そう、髪の毛切るところはね。なんだかんだ、渋谷の駅前のキュービーハウスは、腕がいいよ。ほんと。で、まあ、下北沢のところが腕が悪いわけじゃないんだけど、まあ、正直今の髪型、なんか、違うなって。なんかセットしにくい。うん。なんだかんだね、やっぱ髪の毛がね、AGA の薬を飲んだことによって、多少増えたとはいえ、やっぱり毎朝セットはするわけですよ。奇跡のスタイリングはね。なんだけど、なんか今のカットされた感じだと、奇跡のスタイリングするのもなんかちょっと違う感じっていうか、うん、ダセーっていうか、ね。まあそんな感じだったんで、まあ、次回はやっぱりね、うん、天下の渋谷店。まあここにね、また行こうかなと思ってますけど、渋谷の、あそこですよ。なんだ、そのね、ダイソー、一番でっかいダイソーがあるんだけどね。その、渋谷の駅前には、あれなんだ？全然もうわかんないけど、まあダイソーがあるんですよ。おっきいね。大型のダイソーがあって、そこの上に、キュービーハウス入ってるんで、そこによく行ってますね、私ね。月に一回行ってますから。まあね、本当に腕がいい店だなと思って。でも、だって、渋谷引っ越してきてからずっと通ってるから、もう4年ぐらい通ってるよね、なんだかんだね。1ヶ月半に1回ぐらいはね。だからもうね、とてもいい店だと思いますよ。まあそんなね、ところでございましてね。でもだから、民亭行って、チャーハン食って、キュービーハウス行って、髪の毛切って、で、その後、マック行って、コーヒー飲んで、終わっちゃったで、この日。ねえ、なんかもう休日の過ごし方がもうよくわかんない、最近。で、マック行ってね、なんかコーヒーすすりながらさ、ちょっと、ね、ワンピース、読んだりとかさ、してさ、そんなの終わっちゃうんだけど。本当は今週ね、漫画喫茶、ネットカフェ行きたかったのよ。でも、行けなかったね、なんかね。なんか、みんな、どんぐらい行ってんだろう、ネットカフェとか漫画喫茶って。俺、あんま行かないんだけど、ね、 どんぐらいいってんだろうなーって思うわ。結構高いよね。やっぱ値段を気にするわけじゃないけども、やっぱ行ったらさ、3時間だぐらいはね、いないと本読めないじゃん。30分1時間だとさ、なんか2冊ぐらい読んで終わっちゃったりするじゃない？それもちょっとなと思うが、せっかく行くんだったらね、まあ5、6冊、7冊、8冊ね、読めたらいいなと思うからさ。そうするとやっぱり3時間だ、5時間だ、痛いじゃない？でもそうするとさ、結構するよねと思って。だから本買っちゃった方が安くないと思うよね。本買って、で読み終わったら売っちゃうとかさ。ですれば、なんか漫画喫茶行くよりも逆に安くなる説あるんかなーなんて思ったりするんだけど。だからね。で、一番安いかなって思っている俺は漫画喫茶、ネットカフェは、カスタマカフェっていうところが、まあ俺の中では結構一番安いかなと思ってて。で、普通ね、ネットカフェって個室が多いけど、そこはオープン席ってあって、で、オープン席だと3時間で800円ぐらいなのよ。770円とかそんなもんなのよね、3時間で。普通3時間1100円ぐらいするんだよね、個室だとね。だから、オープン席があるから、そこ使うと800円以内ぐらいで行けるから、3時間でね。安いよね、結構ね。なかなかないと思うのよ。なんだけど、うん。なんか、ちょっと躊躇してしまいね。高えな、と思って。漫画、ね、まあ、高えのかな？わかんないよな。俺、一応今、毎月、少年サンデー、は、ネットでね、サブスクの方で入っててさ、毎週読めるようになってんのよ。でもこれだって1000円ぐらいしてんのよね、月ね。1000いくらかしてるんだよ。だからそう考えたらね、そのサンデーのサブスクやめて、月に1回、漫画喫茶で3時間みたいな。方がいいのかなってね、そう思ったりもするんだけどね。で、ね、溜まった単行本読んでいけばいいわけでしょ？まあね、ちょっとどういうのがいいのかわかんないんですけどもね。なんか、でも言ったらね、その、1000円だ、ね、1500円だぐらいのね、金額だったらさ、なんかちょっとね、美味しいもん食べたらそんぐらいいっちゃうわけじゃない？そう考えたらね、なんか、どういうところにお金使うのがね、正しいのかなって、ちょっとよくわかんなくなってきますけどもね。ラーメンだってね、チャーシュー麺のね、なんか台みたいに頼んだら1200円とかしちゃうわけだからね。そういうの食ってるくせに、ね、ネットカフェの3時間は高えなって感じちゃうってね。ちょっとその辺がね、なんかまあ金銭感覚がちょっとね、おかしいところなのかなとも思いますけども。まあ、そんな感じでございましたね。結局、まあ、ワンピースはね、まあ、結局、ま、ネットカフェ行って何したいかって言うとね、読めなかったワンピースをね、ちょっと読みたいなと思って。俺今150話ぐらい止まっちゃってるからさ、あと残りの150話を、ね、ネットカフェで読んで、で、300話ぐらいからね、また今、ワンピース無料期間やってるからさ、そこに追いついてね。で、読みたいななんて思ってたんですけども。なかなかね、実践できないなぁ、なんて、いうところでございましたね。で、あとは今週、他に何があったかというと、あれがあったね。久しぶりに俺、カスタムオーダーメイド 3D2 っていうエロゲーなんだけど、起動しまして。で、なんで起動したかっていうと、最近というか結構ずっとなんだけど、ブルーアーカイブっていうゲームに出てくるキャラで、一ノ瀬アスナっていうキャラがいいんだけど、バニーガールのね、コスプレしている女の子がいいんだけど、 この子がエロいのね、すごく。で、これをなんとか俺は再現したいと思って、で、あのカスタムオーダーメイド 3D2 を久しぶりに立ち上げ、で、できる限りこの一ノ瀬アスナにね、似させたキャラクターを作るということでね、まあいろいろ頑張ってね、試行錯誤して、で、作りまして、まあそれっぽい感じの子はできました、一応ね。よかったと思う。まあそんなね、でもただね、あのいいなって思うバニーガールのコスプレが、そのカスタムオーダーメイド 3D2 には入ってなくて、だからなんかもうそれっぽい感じの服をなんかうまく組み合わせたりとかしてね、ちょっとね、なんかやりましたけどもね、いやすごいよ、いいソフト本当に。大概のなんかキャラというか、可愛いなーとかいいなーと思ったキャラは、そんなね、完璧に再現できるかっていうと、そういうのはちょっと難しいんだけど、それっぽい感じにはなるから、あとは脳内補正でね、なんとかすればね、そのキャラになる、なるからさ。いや、いいソフトだなと思ってね。もしよかったら、まあ、いろんなね、裏技っつったらあれだけど、改造とかもあるからね、改造したらよりね、近づけたりはするんですけども、改造しなくても全然いろんな、なんかね、それっぽくなるからね。まあ、そんな感じで、まあ、気になる方いらっしゃいましたらですね、これはもう未だに、まあ、普通のエロゲーはしませんよ私ね。なんだけど、このカスタムオーダーメイド 3D2 だけはね、いいソフトだと思いますよ。なんかね、エロいキャラね、このキャラエロいなーと思ったキャラを再現できるっていうね、そういうことってなかなかできんからさ。で、再現した後にそういうエロいね、行為をすることもできるので、まあ、素晴らしいソフトということなんでね、まあおすすめねでございますけどもね。まあ、そんなところでしょうか、今週はね。あとはちょっとどうですか、パズドラとかですかね。パズドラとかもまだやってんのよ俺。もうさすがにやめたでしょとかね、思ってる人いるかもしんないけど、まだやってんのよパズドラ。もうそろそろほんと10年だからね。こないだ多分3450日ログインみたいなのが通知が来てたから、もういよいよあと200日も行かないで3650日ログインで10年っていうね、ところ到達しようとしてますからね。で、そんなんでパズドラもね、今週はやってますか皆さん。パズドラ意外と中高生はやってるらしいよ、モンストパズドラ。あとはさっきリスナーの方から教えてもらったけども、プロジェクト世界、初音ミクのね、なんか音ゲーみたいなやつとか、プロジェクト世界だっけ、そうだよね、プロジェクト世界とかが流行ってるらしいんだけど、まあ本当にパズドラもモンストもね、中高生やってるっていうデータがこの間ちょっとね、なんかで見たんですけど、なのでパズドラ推しでもいいんじゃないですかね。え、悪くない気はしますけどね。なんかどっかでラーメン食ったとかね、そんな話よりもパズドラの話の方が中高生には響く気はしますけど。で、パズドラおっさんもやってるしね。まあ両方いいじゃねえかって話なんだけど。で、今週ね、パズドラはですね、百式チャレンジっていうなんか称号がもらえるってやつなんだけど、まあ、ね、これまでもいろんな称号があったんだけど。まあなかなかね、その称号をもらうためには高難易度ダンジョンをクリアしないといけないわけで、今回は百式っていう、まあ称号がもらえるというやつなんだけど、まあ高難易度ダンジョンをですね、30分以内にクリアしないといけないっていうねのがあって、 もうだ、俺大概そういうのをクリアできないで終わっちゃうのよ。ね、10年やってんのに。そんなね、上手くないからさ。なんだけど、今回の百式チャレンジに関しては、なんか、このパーティーが組めれば楽々クリアできるよ、みたいなのが出回って、で、一応俺それっぽい感じで組めたんだよね、パーティー。で、やったら、なんとかクリアできて、で、今回、百式、ね、称号の方をゲットしましたんで、だから、ね、今こうやって、ラジオ聞いてる皆さんの中で、パズドラやっている人いてね、まあ最近ログインしかしてないよなんて人も多いかもしんないけど、まあ普通にね、やってるよなんて人いたらね、百式チャレンジ、意外といけるぞっていう話。俺でもいけるんだから、みんなもね、そういうパーティー組めればね、今回はね、結構行きやすいと思うんでね。まだ期間は残ってると思うんでね、ぜひちょっとチャレンジしてね、もらいたいなっていうところでございますけどもね。ちなみに私はね、アンタレスパでクリアしました。ね、まあそんなね、いろんなパーティー構成がありますから。そのパズドラっていうのはね、そのダンジョンでパズルをするだけがパズルじゃなくて、そのパーティーを組むっていうのがパズルなんだよね、そもそもがね。で、そのパーティーを組むパズルをした上で、で、ダンジョン潜って、で、そこで、ちゃんとしたパズルをするっていうね。二段階なんだ、パズルがね。それもまた面白いっていうかさ。のが、ね、パズドラの、なんか、醍醐味というかね。っていうところはありますね。で、あと、もそんなね、ゲームの話、ね、カスタムメイド 3D2 とね、パズドラと、みたいなゲームの話なんですけど、あとはゲームからだと、ま、アニメの話になってくると、一応今期2022年の夏アニメをちょこちょこ見てるんですが、なんかおすすめあるかね、みんな。なんか、そんなに見ようかなって思うのはなくて、ま、オーバーロードの新しい、ね、クールのやつが始まったりとか、あとラブライブスーパースターの新しいやつが始まったりとか、それ結構続きものをね、まあ見るかなーってところで、それ以外はあんまね、これと言ってないんだけど、ただ一つ結構話題になってるね、アニメがあって、異世界おじさんっていうね、やつがあるんだけど、一応それはね、最新話まで見ててさ、で、まあ結構ね、まあ、このラジオ聞いてるリスナーの皆さんみんなおじさんだと思うんでね。だから、まあ異世界おじさん見てるかなと思うんだけど、まあ世代的には多分みんなドンピシャぐらいの世代だと思うんだよね。40歳前後ぐらいだったら。で、なんかおじさんがね、ずっと、寝たっきりになっちゃってて、で、意識戻んないでね、十何年経っちゃったんだけど、まあ、とある日ね、おじさんの意識が戻って、で、おじさん帰ってきたんだけど、ただ、おじさん意識なかった間は、異世界に行ってたらしくて、で、魔法が使えたりとかね、して、でも異世界帰りのおじさんなわけよ。でも、おじさんの記憶ってのは十何年前から止まっちゃってるから、その頃って何かっていうと、セガサターンのね、全盛期だった時代なわけ。セガサターン、プレイステーション戦争とかね、あの辺だったわけよ。だから、もう、おじさんは、ことあるごとに、セガサターンを気にするんだよね。もう、セガサターン愛がすごいわけ。で、何かというと、そういう、ゲームだったりとかね、そのハードの話が出てきたりするんだけど。でもなんかさ、見ててさ、思うのはさ、俺もなんかこの間セガサターンの話結構してたけど、なんか、ね、まあ、アニメの方はね、異世界おじさんなんだけどさ、もう俺ま、まあ同じような感じのね、話してるけど、 俺は異世界行ってないおじさんだからなと思ってさ。ね、もうそこの差結構でかいななんて思って。ね、異世界おじさんはね、魔法とかも使えるけどね、俺別に何も使えないしね、異世界行ってないで、ただね、セガサターン、セガサターンつってるだけのおじさんだからなと思って。ちょっと悲しみを覚えたりはするんだけど、でもやっぱりなんかリアルタイムでね、うん、やっぱセガサターンを体験してきた人間としては、結構、異世界おじさんを見てるとね、あったあったって。ね、知ってる知ってるなんて思うことも結構多くて。そのセガサターンの話が結構多いんだけど、面白かったね。ソフトとかの名前で、ガーディアンヒーローズとかが出てくんのよ。みんなやったでしょ？ガーディアンヒーローズ。俺めっちゃやったよ、俺自体は持ってなかったけど、友達がガーディアンヒーローズ持ってて、で友達ん家行くと、もういつもそのガーディアンヒーローズやってたね。魔法使いのさ、おじいさんみたいな人がさ、竜巻起こすみたいなやつあったじゃん。あれとかガンガンやったりとかさ。あとなんか空飛ぶやついいんじゃん、なんか。空飛んで上からなんかエネルギー弾みたいなのさ、なんか、すごいな、爆発するみたいなやつさ、出してさ。とかさ、なんかそういう、ね、なんかもう、むちゃくちゃななんかバトルゲームだったけど、格闘ゲームでもないんだよね。横スクロール格闘ゲームっていうさ、感じでさ。だファイナルファイトとかが格ゲーになったみたいな感じだよね。あんな感じ。だ結構ね、斬新かつ面白かったんで、しかも、協力プレイとかもできて、盛り上がったんだよね、すごくね。ガーディアンヒーローズ。まあ、結構もう、セガサターンのソフトの中で言うと、トップ30とかトップ20とかには入ってくる。まあもしかしたらトップ10に入ってもいいかもしれない。ガーディアンヒーローズね。まあそのぐらい面白かった。ね、ソフトだったんで。そういう話もちょっと出てくるので、まあ異世界おじさんは、アニメとしてっていうのも面白いところはあるけども、なんか昔ね、懐かしい気持ちにさせてくれるというか。まあ特にサターンが好きだった人はね、見てると面白いね、表現が多いかなと思うんで。まあ、よかったら、異世界おじさんね、ちょっと見てみると、ね、いい気持ちになれるか、なれるかもしれませんね。まあ、そんな感じですかね。あとはもう、今週あった話もありますが、ちょっとお便りも、じゃあちょっといただいてるから、ちょっとお便りをちょっと読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、ラジオネームことささん、パルさんこんにちは。11月に東京で面白いイベントがあるみたいなので伝えてお、お伝えします。それはレインボーブリッジでサイクリングができるイベントです。詳しくはホームページを見てくださいっていうことでね、ホームページつけていただいてるんですけどもね、なんかグランドサイクル東京っていうイベントで11月13日に開催されるらしいんだけど、なんかそのレインボーブリッジを自転車で駆け抜けたりとかできるらしくて、で今からね募集してるらしくてですね、これ抽選で当たるらしいんだけど、7月の1日ぐらいからですね、一般の人は、抽選始まって、で応募期間かね、7月1日から始まって8月の18日までね、募集期間と、だその間に募集してね、応募してで抽選で当たれば、なんとね、レインボーブリッジをチャリでね、駆け抜けることができると。なんかコースとかもね、いろいろあるらしいんだけど、ロングコースとミドルコースとショートコースとなエンジョイコースみたいなあるんだけど、なんかロングコースは29キロ。結構長いよね。まあでも長いっつっても、まあ1時間でね、20キロぐらい走るじゃない。チャリだったらね。だから1時間半かかんないぐらいで、走っちゃうぐらいの距離だよね。 その普通に走っても、ちんたら走ってもそんなもん。で、がっつり、そのなんか、サイクリングじゃなくてね、レースだと思って、多分走ると、もう1時間以内でね、走り切っちゃうぐらいのところだと思うんだけど。29キロ、そんなもんかな ?29 キロって。でもね、やっぱ1時間20キロ走るもんね、普通にね。だからやっぱ1時間半以内でね、走れちゃうと思うんだけど。で、一応ミドルコースが19キロ。このぐらいがいいよね。うん。だからショートコースだと8キロとかだから、チャリで8キロってほんとあっという間じゃない?そうだよね。チャリで8キロはちょっとあっという間だもんね。なので、やっぱま、19キロぐらいがいいんかななんて、ね、思ってますけどもね。で、ちんたら走って。まあ、うちに、一応電動自転車と、あと、ロードレーサー、ロードバイクもあるんだけど、これ、なんていうの、レインボーブリッジからうちまで、帰るのもめんどくさいね。行くのもめんどくさければ、帰ってくるのもめんどくさいから、なんか、レンタサイクル丸っぽいんだよ。貸し出しの、なんか、やつ丸らしいから、それがね、当日、現地で借りられるんであれば、そっちの方が楽かななんて思うので、ね、普通にチャリ漕いでね、で、電車、最後は電車で帰ってくる方が楽だからさ。まあ、その辺もね、ただただ、普通にレインボーブリッジを、まあ、チャリで走りたいってだけのね、うん、ことであればそれでね、その方が楽かなと思うんで。まあ、ちょっと応募してみようかななんて思ってるんだけど、ちょっと高いんだよね。おいくらすると思いますか、皆さん。じゃあ、その29キロのロングコース。一般の人いくらでしょうか?こちらお値段。1万円でございます。結構ね、するよね。で、定員は500人。でも一般の人が500人集まったとしたら、それだけで500万。でも、レインボーブリッジのところあそこね、使えるようにするってだけで、ね、何千万何億ってかかってるって考えるとね、交通整理とかもしてね、大変だからね。だからまあ、全然採算取れないようなね、ものかもしれないけども。まあ、レインボーロングコースとね、レインボーミドルと、レインボーショートと、森の、海の森エンジョイっていうのはね、4つコースがあるんで、まあ、それぞれお値段違うんですけど、私がちょっとね、いいなと思ってるミドルに関しては、19キロのね、これは一般の人が8000円。で、学生だと4000円とか、だいたい学生は半額ぐらいになってます。なんで、ね、こうやって今ラジオ聞いてる中高生のね、みんな、まあ、4,000〜5,000円ぐらいで、レインボーブリッジチャリで走れるんで。高いよね。その、一般で、4,000〜5,000円だったらわかるよ。で、学生さんは2,000円とかだったらわかるんだけど。学生で5,000円とかって結構だよね。ちょっと高いかもな。ちょっと貴族の遊びかもしれんな、少しな。まあ、でもそんなんで、ちょっと8000円するけどもね。ただ短すぎてもあんま面白くないもんね。ショートコース8キロ。8キロってさ、瞬間で終わっちゃうもんね。それはちょっとなーって思うし。やっぱ19キロぐらいね、走りたいよね。ことで、ちょっとね、タイミング、合うと思うんでね。これ、やる日も、11月の23日で水曜日なんだよね。で水曜日俺、仕事休みだからさ。ぴったりだね。まあ、ね、その仕事が続いていれば、って話なんですけども。今の仕事もね、ちょっと、続くのかどうかね、わかんないですから。ちょっと仕事の話もたまにはね、したいなと思ってたんですけど、仕事、なんだろう、まあ、俺契約社員っていうね、形で今働いてるからさ、契約期間とかもあるのよ。で、まあ、 次の契約更新のタイミングとかまで、まあ、まず頑張ろうとは思っていて、で、さらにそこでの更新がなれば、まあ、そこぐらいまで頑張ろうかなと思ってんだけど、ただ、なんだろうね、もう毎日が、仕事、なんか辛いっていう話でもないんだけど、そこで求めるもんじゃないんかな、仕事ね。充実感とかさ、達成感とか、仕事ってそういうのもあるわけじゃん、本来ね。もうそれが全くなくて。俺もここ半年以上ね、今の仕事してますけど、充実感感じたこともないし、達成感もないし、満足感もないのよ。でも仕事ってしてたらさ、例えば一つのね、プロジェクトがあったりとかして、で、それがね、例えばなんか形になってとかさ、世に出たりとかしてさ、で、ね、なんかお客さん、そういうのね、サービス使って、喜びの声とかもらったりとかして、で、そうしたら、ね、充実感だ、達成感だ、ね、満足感だ、あるじゃん。それがないのよ、今の仕事。それも、ちょっとしんどいなーなんて思ったりするんだけど、かといって、そこまでマイナスなこともないのよ。まあもちろん毎日ね、しんどいなーと思うよ。で、なんかうまくできねえなーとかね、なんかつれえなーって思うところはあるけど、ただ仕事をしてて、もう死にてえなーとか、隕石落ちてこねえかなーとか、そこまでは感じないわけ。だから、悪くないのよ。でも、その、いい感情っていうのもない仕事なのよね。充実感とか、そういったね、感情はない仕事だから。だからなんかね、どうなんだろうなって思うよね。なんか、例えばね、今日、すげえ仕事はかどったなとかさ。なんか俺いい仕事したなとかさ、そう思う時ってたまにあるじゃん、稀にね。うん、それもないのよ。そういうんじゃねえんだよなと思って、今の仕事だから。なんかね、本当にお金を稼ぐためだけに仕事してる感じ今。まあ、そう考えたらね、十分悪くない仕事というかさ、お金はちゃんと稼げてて、生活していって、ちょっと貯金ができるぐらい、ね、お金はもらえるわけでさ。もちろん節約するのもね、ありきなんだけど。ね、それ、ちゃんと節約すれば、ちゃんと貯金もできるよっていうぐらいね、金額はもらえるわけで、ありがたい、ね、仕事ではあるんだけど、ただな、でもないものねだりだよねと思うの。そのストレスがマックスだったりとかしたら、このストレスから逃げたいっていう風にまずなるわけじゃん。でも今の仕事ってそのストレスから逃げたいっていうほどのストレスじゃないのよ。辛いな、しんどいなと思うけど、ねえ、もう消し飛んでくれとは思わないわけ、別に。行きたくねえなと思うけど、だりーなーとは思うけど。だから、まあそんなもんなんだよな。いや、もちろん、仕事をね、してね、なんか充実感とかが得られれば一番いいよ。本当はね。だ、好きなことを仕事にしたりとかして、でね、なんか、日々キラキラしてるみたいな。だって、ね、一日で仕事何時間やるのって話だからさ、人生の何割をね、仕事に費やすのって話だから、その仕事の時間はね、それなりになんか充実したものであってほしいし、本当にあるべきだと思うんだけど、あ、難しいよね、仕事はね。できればやっぱね、こうやって、まあ、童貞ネット。 なんかこの童貞ネットを通して生活がね、なんかできるようになったら一番いいなと思うけどもね、それはなかなか厳しい現実が待ってますから、結局はこうやってね、働きながらポッドキャストすると、格闘家と一緒ですよね。あの、一緒にすんなって話かもしんないけども、格闘家の人もね、仕事をして朝ね練習して、でその後仕事行って帰ってきて、練習してみたいな、で月に一回だね、三ヶ月に一回とかね、休みの日に試合をしてとかね、いうことじゃない。だからそれと一緒でさ、結局このポッドキャストもね、仕事をしながらポッドキャストをしてと、格闘家と一緒ね。まあ、一握りの格闘家はそのね、格闘技だけで食べていく。まあ、もちろん、ね、試合だけでは無理だけど、ジムをね経営したりとか、そういうね、大会とかあった時にね、その実況したりとかさ、コメンテーターに入ったりとかさ、まあ、そういうのでね、なんかお金を稼いだりとかもあるかもしんないけど、だからなんかね、なかなか好きなことだけで生きていくのは難しいっちゃ難しいよなぁとはね、ちょっと思うね、今日この頃でございますけども。で、その好きなことを仕事にするっていうね話なんだけど、俺のね考え方で言うと、趣味を仕事にするとか好きなことを仕事にするとか、もしそれが仕事にできるんであればね、絶対そっちが俺はいいなって思うタイプなんだけど、時に人はね、まあ、違う人もいるわけですよ。趣味を仕事にしたくないっていう人。ね、自分の好きなことを仕事にはしたくなくて、やっぱり趣味は趣味として楽しみたいっていう人がいるんだよね。俺はちょっとその感覚はあんまりわかんなくて。いや、仕事にできるんだったら仕事に したいよねって思うのよ。ただ、なかなか仕事にはならないからさっていうのもあるんだけど。だから俺はね、結局趣味を仕事にはできないんだけど、まあそういう能力不足とかね、まあそういうのもあるんだけど。ただ、まあ気持ち的にはね、趣味を仕事にしたいっていう気持ちはあると。だから、ちょっとそういうね、俺の考えと違う人の意見はよくわかんないなって思うんだけど、ふと思ったんだよね。例えばなんだけど、彼女と、ね、彼女と趣味を共有したくない人って多分いると思うのよ。これってなんか話近いのかなと思って。まあ俺なんだけど、例えばさ、もちろん、彼女と、例えば趣味ってなんだろうね。まあ映画とかね、あるけど、映画と、まだ、俺の場合だとね、例えばラーメンとかね。まあ、趣味というか、まあ、好きなことなんだけど。でも、なんだろうな、難しいよね。まあ、彼女とラーメンに一緒に行けたら、それはそれで楽しい。けど、まあ、趣味の内容にもよるのかな。ラーメンぐらいだったらいい気はするんだよ。だ、例えば、なんだろうな、まあ、アニメ一つ撮ったとしても、彼女と、ねえ、アニメを趣味としてね、共有してると、そのアニメ自体を純粋に楽しめなくなるっちゃ楽しめなくなるんだよね。とは思ってて、例えばなんか一人でじっくり、ねえ、なんか集中してみたいなとか思っても、彼女と趣味を共有することによって、まあ、二人で見なくちゃいけないとか、自分のタイミングで見れないとか、なんか今重要なセリフ言った時にはこいつ喋りやがったなとか、うるせえなみたいな、いろいろあるわけじゃん。 そういうの考えたりとか、あともちろんね、アニメのその、アニメ自体の趣味っていうの、なんかアクションものがいいとかさ、バトルものがいいとか、推理ものがいいとか、サスペンスがいいとか、いろいろあるわけじゃない。日常系がいいとか。この辺も、なんか、アニメはアニメでね、お互い好きかもしんないけど、ジャンルが違うとかさ。そうした時にね、なんか、自分の好みのアニメのジャンルは、例えばさ、ミステリーっぽい、ね、そういうちょっとサイコサスペンスっぽいのがいいとかさ、あった時に、それをね、共有することによって、なんか、純粋に、自分一人でだったらもっと楽しめるのに、人にそれを進めてるが、ねえ、進めてることによってなんか、逆に自分が半分ぐらいしか楽しめなくなってるみたいなさ、こともあんのかなって思うと、趣味を仕事にしたくないっていう人も、なんかそんな感じなのかなとは思うんだよね。例えば、映画が好きです。だから、映画に関わる仕事を、ね、したらいいじゃんって俺は思うわけ。だけど、いや、映画は趣味で楽しみたいと。仕事にしちゃうと映画楽しめなくなっちゃうから。っていう人はいるわけだよね。だから、でもそうするとやっぱり仕事になっちゃうと、本来、趣味で 100% 楽しめてたやっぱし、映画が、楽しめはするんだけど、仕事にすることによって 50% ぐらいしか楽しめなくなっちゃうとか、のがあるのかもしんないよね。やっぱ職業病とかも出ちゃうから、本来だったらストーリーを堪能したいと。どっぷり浸かりたいなと思ってんのに、職業病で、あ、ここの制作会社はとかさ、今度この映画を買い付けるにはとかさ、プロモーションどういう風にしたらいいかなとかさ、映画を見ながらなんか結局ね没頭できなくなっちゃうみたいなのもあるのかもしんないよね。うん、なんかそういうのもちょっとね角度をこうやって変えて考えることによって、まあまあそういう考えもあるんだなっていう風にはちょっと思ったりは、ね、しましたね。なんかねどうなんだろうね。でも人間一人でね生きてるわけでもないからね。で、これからね、まあ、できればね、俺は、一人じゃなくてさ、結婚したりとかね、したいなと思ってますから、そうした時にね、やっぱり何かしらは共有ね、してね、生きていきたいなと思ってるからね、なんか、まあ、とはいえなんだろうね、共有して楽しむべきものと、共有しないでね、自分だけが楽しいもの、っていうのはなんか、それぞれお互いに持ってた方がいいのかもしれないね。まあちょっとよくわかんないけどもね。もう彼女もね、10年以上いないし、結婚もしないからわかんないけどもね。まあそんなことをちょっと思いましたっていう話だね。じゃああとはですね、今週ちょっと、なんか、ダイエット、報告なんですけど、体重変わってないっす。先週 61.9kg から、さっき測ったら、62.1kg。まあ、0.2kg 増えたけども、まあまあ、なんでもないぐらいのね、誤差ってことで、ほぼ横ばいって形なんですけど、まあ、なぜ、体重が減らなかったのかというと、最近お昼にですね、まあ、マック行くんですけど、ポテトを食べ始めてんですよ、今最近。俺、これまでポテトなんて食ったら太るだろうって思ってたんだけど、まあ、急にポテト食いたくなっちゃって、でポテト食い始めたら減らなくなっちゃったよね。結局あんなかねカロリー爆弾みたいなやつね食ってたらそりゃ痩せないよ思うし、でもじゃあなんでそれででもあんま太んなかったのかっていうと、食ってるそのよ晩飯だね、晩飯がですね、まあ、最近焼きうどんじゃないんですけど、ただうどんは食べてんのよ。で何のうどん食べてるかっていうと、島田屋の流水麺ってあるじゃない？あれっぽいのを食べてんだけど、いや島田屋の流水麺美味しいのよ。 だちょっとね、量が少なくて高いんだよね。これ島田の流水麺って、ね、普通のうどんっぽいやつなんだけど、まあ、そばタイプとね、うどんタイプがあるんだけど。普通に袋に入っててさ、で、普通だったら、茹でたりとかしないといけないと思うんだけど、でも茹でないで、水にさらすだけで、すぐ食べられるっていうね、そういう画期的な麺が売ってて。これは島田屋の流水麺ってやつなんだけど、で、なんか俺がいつも行ってるスーパーで、ね、肉の花まさだとですね、流水麺置いてないのよ、島田屋のやつが。で、その代わり置いてあるのが、まるちゃん。ね、まるちゃんの、つるやか稲庭風細うどんっていうのがね、置いてんだけど。結構いいのよ、これ、逆に。今ね、その、空き袋あるけども。ね、簡単水でほぐすだけ、つってね。で、これはね、容量っていうの？中の、まあ、麺の量が、1人前 200g なんだけど、200g がね、2個入っててね、合計で 400g なのよ。400g で168円なのね。結構安いのよ。島田屋って多分ね、わかんない。グラムわかんないけど、300g とかで198円とかだと思うのよ。おそらくね。うん。もうちょっと、容量多いかもしんないけど、分量は。でも金額的には、まあ、流水麺は、ちょっと高いのよ。で、こっちの、鶴屋か稲庭風細うどんに関しては30円ぐらい安いわけね。で、量もちょっと多い気はする。ただ美味しいかっていうと、普通よりそんなに美味しくないかもしんない。でも、まあ、食べるよ。だそういううどん生活もしてるから、そんなに太ってないのかなーってのはあるんだけど、で、俺ね、みんな、この手のさ、うどんとかそば食べるときって、麺つゆ使ってる？ねえ、まあ、その辺も聞きたいんだけどさ、いや俺麺つゆね、あんま好きじゃないのよ。だから麺つゆって万能、ね、万能ですごいいいみたいなさ、よく言われんじゃない？俺麺つゆで作った煮物とかもあんま好きじゃないし、なんかさ、麺つゆの味がすんだやっぱり。麺つゆって。醤油と出汁とか、ねえ、なんかその、なんだろうね、麺つゆってね、その醤油に出汁が入って、みりんが入って、どうのこうのとかでね、で、それで出来上がった麺つゆなんだろうけど、ただ、麺つゆの味になってんだよね。だから好きじゃないのよ、なんか麺つゆってあんまりね。時には美味しいよ。時には美味しいんだけど、なんか、そこまで、今麺つゆ、飲みたいっていうか、麺つゆ使ってなんか食べたいなっていうのなくて。で、そんな時何食べたいかっていうと、まあ、ごまだれだったりとか。で、一番は味噌だれが食べたいのよ。その、いわゆる、冷や汁みたいなのあるじゃない。冷や汁の、その、なんか、豆腐、まあ、冷や汁で豆腐とか入ってると思うんだけど、豆腐が入ってないタイプの冷や汁を、だから、つけだれとして、この、流水麺的なものを食べたいわけ、俺としては。だけど、その、味噌ベースの、スープっていうのかな？って、なかなか売ってなくて、普通にスーパー行ってもさ、ごまだれみたいなの売ってたりするじゃない？で、麺つゆは売ってるじゃない。味噌タイプの、そういう漬けだれって、売ってなくてなかなか。で、どうしようか、どうしたらそれ食えんかなと思った時に、私結局行き着いたところは、液体味噌汁、あるじゃない。小分けになってるやつ。その、普通のなんか、アサゲみたいな、ああいう感じじゃなくてさ、もっとチープな感じのさ、なんか、一袋なんか、あれ、なんつうかな、もう、味噌の、うん、 一食分がなんかパックになってて、で、そのなんか液状にもなってて、それを出すだけでね、溶かせばすぐ味噌汁飲めるタイプのやつがさ、まあ、チープなやつが売ってたりするんだけどさ。で、これがなんか8袋とかで 8個で100円とかそんな感じなのよ。で、やっぱ生の味噌が使いたいなと思って、レトルトっていうやつ、そのなんか生味噌の風味ってのはやっぱ違うからさ。なので、それでなんかね、今8個で100円のその生味噌タイプのね、味噌汁の素を2つ使って、でちょっと濃いめに水で溶いて、それを冷や汁代わりにして、あの麺をすすってます。うん、結構いけるよ。なんでね、まあ、そんなんで最近は、まあ、昼間はね、マックでポテト食べつつ、夜は、あの、まるちゃんの鶴やか稲庭風細うどんでね、で、その味噌汁をね、あんまりなんか、ちょっと濃いめに溶いて、で、それにつけて食べるという、まあ、そんな生活をしておりますけどもね、まあ、もし、なんか最近ね、夏で、食欲落ちたななんていう人いたらね、まあ、島田屋の流水麺もいいし、ね、鶴やか稲庭風細うどんもいいし、で、なんか、ね、麺つゆも飽きたなってあるじゃない、やっぱり毎日味一緒じゃん、麺つゆって。麺つゆ飽きたななんて、ごまだれも飽きたななんていう人いたら、その、味噌汁濃いめで溶いて、それにつけて食べるって美味しいと思うんでね、ぜひちょっとやっていただけると、ね、新境地、ね、見つけられるんじゃないかなと。ね、思いますよというお話。じゃあそんなんでね、もう今日もお時間ほどほど来たんですけども、ちょっとお便りをね、じゃあ最後読んで終わりにしていきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん、ツイッターで TikTok のことをツイートしていましたが、今の若者はツイッターより TikTok のようですね。新たなリスナーの開拓を踏まえてTikTok デビューしてみてはいかがでしょうか。アナルに棒を突っ込むとか、おむつを履いておもらしをするとか、エスカレーターで前の女性のお尻を見て脱粉の妄想をするとか、パルさんの得意分野である小中学生男子が好きそうなジャンルで一発当てていきましょうっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そのアナルに棒を突っ込むとか、おむつを履いておもらしするとか、ね。エスカレーターで前のね、女性のお尻を見て脱粉の妄想するとかっていうのは、多分アウトなんでね。まあ、ツイッターでも TikTok でもね、どこでも多分アウトだと思うんでね。まあ、小中学生はアウトだよ。小学生はアナルになんか棒突っ込んだりしないから。中学生もしないから。高校生ぐらいからかね、その辺は。あるとしてもね。おむつも履いて漏らしたりしないからな。まあ、ちょっとわかりませんけどもね。でもどの道ね、やっぱり、ね、TikTok。なんかね、調査しないといけないね。やっぱその学生をね、ターゲットにするんであれば。そもそも、Twitter ってやつは、17歳以上じゃないと利用できないんだよね、通常は。だからツイッターって中高生いないんだよ、普通に存在しないのよ。じゃあ高3とかだったらいるんかもしんないけどっていうもんだから、だからそもそも中高生に聞いてほしい中でツイッターやってもそれはおじさんしかいないのよ。まあまあ大学生ぐらいかな、大学生以上しかいないわけよ。だからやっぱりね、その年齢制限がないとかね、そうやって若い子がいっぱいいるっていうところでなんかしないといけないんだろうけど、なんだろうね、その中高生は SNS 何使ってんだろうね。その TikTok を SNS っつったら SNS なんだろうけど、もっとさ、例えば、ね、今日の部活だるかったとかさ、あるじゃん、そういうのって。あれ、どこでつぶやいてんだろうね。わかんないよね。でも、確かにいないよね、中学生とか高校生とかね。ツイッター見てても。今日の部活しんどかったなとかね。ね、先行ぶっ殺すとかないもんね。体罰反対とかないもんね。なんなんだろうね。みんなな、どうしてんだろうね。ふとした時のつぶやき。もうなんか、つぶやくのが日常になっちゃってるところもあるんだけどさ、それ現代病なのかもしんないけど。今のね、若い人たちは、そういうちょっとしたつぶやきを、どこでしてんだろうね。その、不特定多数にしたい、時あるじゃん。別に特定の友達とかじゃなくて。ね、別に仲のいい友達とかに言うわけ、言うような内容でもないな、みたいなのあるじゃない。ただなんかみんなにちょっと、この気持ち届けたいみたいなのあるじゃない。そんな時ツイッターでつぶやくじゃない。そう考えた時にね、ちょっと若者が、ね、でも TikTok とかだとなんかもう踊っちゃうわけじゃん。音楽に合わせて踊っちゃうわけじゃん。そうじゃないじゃん。人生悩んでるとかさ、進学どうしようとかさ。そういうのどうしてんだろうね。踊って解決すんのかね、ツイッ、ね、TikTok でね。その辺がわかんない、本当に。だからなんか、ね、その中高生が使うような SNS というかね、コミュニケーションツール、知りたいよね。そしたら俺もそっち行ってね、なんか、コミュニケーション図りたいなと思うんだけどね。おじさん来んなよってね、言われそうだけどもね。まあ、そんな感じでございますね。ありがとうございます。まあ、そんな感じのね、今日も、まあまあ、ね、お時間も来ましたんで、この辺で終わりにしていこうかなと思いますけども、そうね、まあ、話したかったことも、まあ、大体、ね、あと一個ぐらいね、まあ、ありますけど、軽く、ね、話すと。まだ、まあ、いくつかあんない。いくつかあるけど、その中の一個をちょっとね、最後にこれだけ話して終わりにしたいと思うんですけど、いや、今週、100円ショップのダイソー行ったわけ。やっぱりダイソーすごいね。前もちょっと話したかもしれないけど、やっぱりダイソーはすごいわ。もう大型家電以外は、全部ダイソーでいいね、ほんとね。だってさ、あの、モバイルバッテリーね、俺今回その2300円くらいでモバイルバッテリー買ったけど、その1万のね、容量1万あるやつですよ。でもさ、今さ、ダイソーでさ、1000円で、その、容量1万のバッテリー売ってんだよね。ケーブルだけ別売りなんだけど、すごいよね。容量1万だよ。そのバッテリー1000円で売ってんだよ。で、ダイソークオリティって昔はね、ちょっとなんか100円ショップクオリティだなってなってたけど、今逆に安心じゃん。変な中国産のね、どこだかわかんないメーカーのものよりもさ、ダイソーで作ってるバッテリーのは全然安心じゃん、なんか。そう考えるとさ、めちゃめちゃすげえなと思って。でね、なんか、例えばなんかあの、パソコンの画面拭くさ、マイクロファイバークロスみたいなあったりするじゃない。普通に買ったらさ、500円だ、1000円だしちゃうようなさ、布があるわけじゃない。で、それこそアップルのね、純正のそういう吹き吹きシートはさ、2400円とかするわけ。でもね、ダイソーで買えば100円じゃない。すごいよね、と思って、やっぱり。だから、さすがに、今回買った、ワイヤレスのね、そのなんか、ハンディクリーナーみたいな、ものとかは、さすがにまだ、ダイソーだと、ちょっと足りないかなと思うけど、でももう間もなくだよね、多分ね。あるかもしんない。全然1000円とかのラインナップのところだったらね。今回ちょっと行った時見つかんなかったけど。だすごいよ。だ本当に、冷蔵庫とか洗濯機とか、電子レンジとか、そういうのだけはもう無理だろうけど、それ以外は、もうダイソーで全ていい。逆にダイソーがいいって。そんな時代にやってきましたけどもね。ダイソーのね、株欲しいなって思うじゃん。 ダイソーって株式公開してないよね。上場企業じゃないよね。そう、なんかね、キャンドゥはね、上場企業なんだよね。で、キャンドゥ株は買えるんだけど、ダイソーって買えないんだよなと。ダイソーがだから上場したら、すんごいことになるよね、多分ね。でもしないよね。うん。それがダイソーって感じするわ、少し。まあ、そんなね、まあ、ようわからん話になりましたけどもね。まあ、この辺で終わりにしましょう。で、来週なんですけども、来週は7月の25日、月曜日。またね、22時から、毎節という名のね、雑談をさせていただいて、その後に、ポッドキャストのね、公開生収録していきたいと思ってますんでね、よかったら YouTube ライブでやっておりますんでね、遊びに来ていただけたらと思いますと。そんな感じでしょうか。ね、もう来週はもうだから710回のスペシャルだし、7月最後のね、放送でございますから。もうあっという間だよね。異常なスピードだよね、本当に。もう夏が半分終わってる。こないだだってさ、6月でこんなに天気良くてなんか気温が30度超えちゃってるとか言ってたのにさ、もう7月終わっちゃうんだもんね。早いよ。で、7月の方がなんか涼しいしね。なんなら。今ね、別に窓開けて寝てたらね、もう涼しくて普通に安眠できるもんね。まあそんなね、お話でございますけどもね。まあ、そんなんで来週は、第710回、スペシャルウィークということで、ありがとう、童貞ネット。ね、これでちょっとやっていきたいと思いますんで、皆さん、このね、十何年間の、童貞ネットの思い出、何かあればね、お便りいただきたいと思いますんで、まあ、いつもね、送ってないよっていうね、お便りとか送ったことないよなんて人も、ぜひ、まあ、記念というかね、まあ、本当の、まあ、童貞ネットっていう響きはね変わりませんけども、まあ、字面がねやっぱり変わりますんで、まあいろいろ思い出あるでしょ皆さんね、うん、よかったらこのタイミングでねちょっとお便りとかもねいただけたら嬉しいなと思っておりますんでね、いつものメールアドレスまで送っていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今週もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。